高齢福祉、稲城歯科で楽しく健康体操。歯科を活用した健康体操、ストレッチ体操、リズム体操を作成しました。ストレッチ体操は、夕刻に市内の防災行政無線で流れる歯科を使用していますので、曲に合わせて体を伸ばし、一息ついてみてください。また、リズム体操は、歯科に合わせてリズミカルに動く有酸素運動です。日々の運動習慣にぜひご活用ください。体操の動画は市ホームページ、稲城市公式動画チャンネル、YouTube で公開しています。墨字盤4面に二次元コードが掲載されています。お問い合わせは高齢福祉課高齢福祉係です。脳の健康ケアのための絵本読み聞かせ講座。子供たちに絵本の読み聞かせをし、世代を超えて交流することで、自身の脳の健康ケア、認知症予防に取り組むボランティア活動の講座を開催します。講座終了後は自主グループ活動をします。絵本の読み聞かせ技術を楽しく身につけ、地域で活動しませんか？対象は市内在住の65歳以上の方で、おおむね全日程受講できる方。日程は8月20日から12月24日の火曜日、全17回、9月24日、10月15日を除きます。時間は午後1時15分から2時45分、場所、アイプラザ2階、大会議室、定員15人程度、申し込み先着順。お申し込みは電話で8月2日金曜日から受け付けます。締め切りは8月9日金曜日。お申し込みお問い合わせは高齢福祉課地域支援係です。健康のための栄養教室、旬の食材を使ったおうちご飯、晩夏編。暑い夏を過ごした体は体力低下など、体調バランスが乱れがちになります。秋の味覚を楽しみながら、旬の食材を使った夏バテ回復メニューで夏の疲れを癒しませんか？高齢期に必要な栄養も学べます。対象、おおむね65歳以上の方。9月4日水曜日、午前10時から正午ごろ。場所、第三文化センター講座室。定員10人程度。申し込み先着順、初めての方を優先します。講師は管理栄養士。お申し込みは電話で8月2日金曜日から受け付けます。お申し込みお問い合わせ、高齢福祉課高齢福祉係です。地区体力測定会、転倒が増えた、体力低下が気になるなどの心配はありませんか？筋力やバランスなどの体力測定とトレーニング方法を学べる講習会を開催します。外出機会が減っている方、体力に自信がない方はご参加ください。対象、市内在住のおおむね60歳以上の方、9月5日木曜日、午後1時半から、場所は第二文化センター3階、第二、第三会議室、定員15人程度、申し込み先着順。講師は健康運動指導士。持ち物、マスク、飲み物、動きやすい服装、靴。お申し込みは電話で8月2日金曜日から受け付けます。お申し込みお問い合わせ、高齢福祉課高齢福祉係です。健康寿命は伸ばせます。笑顔を作る健康教室。65歳からの体づくりに必要な運動、食事、口腔ケアをトータルで学べる総合講座です。人生100年時代、日々笑顔で過ごせるように健康習慣を身につけましょう。対象、おおむね65歳以上で全日程参加できる方。9月11日、25日、10月9日、23日の水曜日、午前10時から正午ごろ。場所、第二文化センター3階、第二、第三会議室。定員15人、申し込み先着順、初めての方を優先します。 内容、健康運動指導士による講話と楽しい筋力アップ体操。管理栄養士、歯科衛生士による食事、口腔を学ぶ講話と簡単クイズ。体組成、筋力計測、口腔機能チェック。お申し込みは電話で8月2日金曜日から受け付けます。お申し込みお問い合わせは高齢福祉課、高齢福祉係です。介護予防体操教室3ヶ月コース。この機会に柔軟体操、筋力トレーニングなどの運動を始めてみませんか？健康習慣を身につけ、健康的で活気のある生活を送りましょう。対象、市内在住で介護保険の認定を受けていない65歳以上で、原則初めての方。初めてでない方は、初めての方と一緒の申し込みに限ります。9月19日から12月5日の木曜日、全12回。時間は午前10時から11時半。場所、東長沼 3107-4、京王リトナード稲城、5階6階、コナミスポーツクラブ稲城。定員20人、申し込み者多数の場合は先行し、結果は9月12日木曜日頃に全員に通知します。お申し込みは窓口または郵送で、8月2日金曜日から受け付けます。申し込み書は高齢福祉課、各地域包括支援センター、平尾出張所、若葉台出張所、市ホームページで入手可能です。お申し込み、高齢福祉課、各地域包括支援センター、窓口のみ。お問い合わせは、高齢福祉課、高齢福祉係です。一般開放しています。稲城ふれあいの森。稲城ふれあいの森では、豊かな自然の中で散策やバーベキューなどを楽しめます。詳細は、市ホームページをご覧ください。墨字盤4面に二次元コードが掲載されています。一般開放期間、11月30日土曜日までの土曜日曜祝日、9月を除きます。8月の開放日、12日月曜、振替休日、18日日曜日、24日土曜日、25日日曜日、31日土曜日です。時間は午前9時から午後4時。場所、坂浜 4-40-36、稲城ふれあいの森。入り口は、小田原通り側をご利用ください。お問い合わせ、児童青少年課、青少年係です。公募します。介護保険運営協議会委員。介護保険運営協議会は、介護保険事業の円滑な運営と中立・公平性を図るため、介護保険事業計画の策定、及び評価や介護保険事業の運営等を審議します。現委員の任期満了に伴い、被保険者を代表する委員を公募します。協議会は今後3年間で計16回、令和6年度2回、令和7年度3回、令和8年度10回、令和9年度1回程度で平日の午後開催します。対象、令和6年8月1日現在、市内在住の介護保険・被保険者で40歳以上の方。任期、10月1日火曜日から令和9年9月30日。定員、若干名。申し込み者多数の場合は先行し、結果を全員に通知します。報酬、会議に出席した方に、規定の額。お申し込み、応募用紙に必要事項を記入の上、窓口、郵送、メールで提出してください。応募用紙は、高齢福祉課、市ホームページで入手可能です。締め切りは9月2日月曜日、必着。お申し込みお問い合わせ、高齢福祉課介護保険係、e メール、kourei, fukushi, info@city.inagi.lg.jp です。ゴミの量、6月、家庭ゴミ、前年同月比でおよそ 9.6% の減量。燃えるゴミ、市内収集量、961トン、前年同月比、マイナス109トン、1人1日あたり341グラム、前年同月比、マイナス40グラム。燃えないゴミ、市内収集量、74トン、前年同月比、プラス5トン、1人1日あたり26グラム、前年同月比、プラス1グラム。合計、市内収集量、1035トン、前年同月比、マイナス104トン、1人1日あたり367グラム、前年同月比、マイナス39グラム。プラスチックゴミ、市内収集量、70トン、前年同月比、マイナス2トン、1人1日あたり25グラム、前年同月比、マイナス1グラム。以上です。8月は道路ふれあい月間。道路ふれあい月間は道路の役割や重要性を改めて認識し、道路を正しく利用するために定められたものです。この機会に道路を常に広く、美しく、安全に利用するよう心がけましょう。道路補修。都道、私道を除く市が管理する道路は定期的に点検を行っていますが、道路に穴が開いていたり、道路の側溝などが詰まっている場合はご連絡ください。また、道路などの不具合箇所を発見したら、スマートフォンアプリ、マイシティレポートで簡単に市へ報告できます。アプリの詳細は市ホームページをご確認ください。墨字盤4面に市ホームページの二次元コードが掲載されています。道路清掃のお願い。台風やゲリラ豪雨など、大雨が降ると道路の側溝や周水マス、道路脇の網目状の蓋に落ち葉やゴミなどが詰まり、道路が冠水する可能性があります。市では大雨などに備え、清掃などを行っていますが、急な降雨時は落ち葉やゴミが周水マスなどに詰まりやすくなるため、自宅周辺の側溝や周水マスの落ち葉やゴミの取り除きにご協力をお願いします。街路灯等。市では夜間の通行に支障がないよう、街路灯などの夜間点検、不点灯、灯具の損傷、故障などの維持・補修作業を定期的に行っていますが、街路灯の不点灯などがありましたら、電柱に記載の連絡先へ管理番号、不具合状況をご連絡ください。白いプレートは防犯灯コールセンターへ、電話フリーダイヤル 0120-090-388 番、黄色いプレートは街路灯コールセンター、電話フリーダイヤル 0120-588-086 番です。車両乗り入れのための段差解消。駐車場などに車両を乗り入れるため、市販の簡易スロープを道路の側溝上に置いている状況が市内各所で見受けられます。市道等道路は道路構造令に基づいて、雨水がたまらないよう側溝などを設けていますが、スロープは流れの妨げになり、雨水が水たまりを作り、別の敷地に流れ込む原因となります。車両乗り入れなどの段差解消は、一定の基準に基づいて道路の自費工事を許可する場合がありますので、ご相談ください。安心安全、住みよい街を目指しましょう。ベンチや道路への落書き、車止めのポールを折るなどの悪質ないたずらが発生しています。これらの行為は犯罪です。見かけた方は110番通報をお願いします。お問い合わせ、管理課維持補修係、管理係です。 家庭剪定士リサイクル情報。8月の作業日、地区です。8月6日火曜日、若葉台。8月27日火曜日、押し立て。すべての作業日、東長沼。お申し込み、作業日、前の週の金曜日、午前中までに電話で申し込みの上、持ち込む場所を確認し、土曜日から月曜日までに必ず葉を取り除いてから持ち込んでください。葉付きの剪定士や取り除いた葉は、燃えるゴミの日に出せば、2袋、2束まで無料収集します。お申し込みお問い合わせは、生活環境課ゴミリサイクル係です。